はようございます。ミキです。2024年2月22日木曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。今日2月22日なんですね。そうかね、今日ニュースでやってましたね。2月22日ニュー、にゃんにゃんにゃんで猫の日ですって言ってましたね。そうか、皆さんは猫お好きですか？私ね、猫大好きなんだけど、アレルギーがあってなかなかね、イコイコできないのが残念です、はい、なのでちょっとね、うち我が家にいるのは、ワンコでございます。たまにね、足音がね、カチャカチャカチャって聞こえたり、鳴き声が聞こえたりする時あるかもしれませんがよろしくお願いいたします。あとこさん、そうか、はい。では今日のニュースいきましょう。こちらでございます。スペースでお聞きの皆さんは、一番右側の、ニュースになります。教育家庭新聞からになります。千葉大学でチンポジウム、外国人と日本人の子どもが共に学べる学校の実現に向けて開催と。はい、行きましょう。1月31日、千葉大学アカデミックリンクセンター光にてシンポジウム、外国人と日本人の子どもが共に学べる学校の実現に向けて、南米ルーツの子どもたちの事例からを開催されたが開催されたですね。千葉県には日本語指導が必要な外国人児童生徒数が2000人以上いると言われており、これは全国第8位の数字。本シンポジウムは南米にルーツを持つ子どもたちに焦点を当て、実際に子どもと関わる千葉県域の公立学校教員や指導主事、千葉県市町村教育委員会を対象に講話やパネルディスカッションを通して彼らへの理解を深めることを目的に開催された。当日はズームウェビナーでも配信され、対面では45人、オンラインでは約200人が南米ルーツを持つ児童生徒の現状についての講話や当事者の声に耳を傾けたということですね。ちょっと内容詳しく書かれているので見ていきましょう。はい、ですね、趣旨の説明の後は南米ルーツの子どもたちの文化教育的背景と題して、ハイノスミコ神田外語大学准教授、ごめんなさい、これお名前間違えてたらごめんなさいね、コナミズ・ホセ独協大学非常勤講師より、ブラジルとペルーの教育制度、学校文化、在日ブラジル人、在日ペルー人の来日の社会的な背景などが説明された。新倉良子名誉教授からは、多様な児童生徒を受け入れる教師が抱える葛藤の声が紹介され、また外国人児童生徒が在籍する学校はその他かにかかわらず課題を抱えていることが報告され、児童生徒のみならず受け入れる教員側も戸惑いや葛藤を抱えていることが共有されたということなんですね。うん、私も実はこの日本語教育に足を踏み入れるきっかけとなったのが、在日ブラジル人の子どもたちとの、出会いがきっかけだったんですが、その時もやっぱりこの現場で戸惑い、先生たちの戸惑い、それにも増して子どもたちの戸惑いだったりとか、親だったりとか地域だったりとかの課題がたくさんあったんですね。それがちょっと今このニュースを読んでいて、ああまだまだ変わらないのかなって思いました。っていうのもやっぱり変わっていかないというか、まあそのここの記事にもあったように、その他かにかかわらず課題を抱えているっていうのはこれから先も変わらないことなのかななんていうふうに思いました。うん、これをだからそうだな、そのここの記事にもあったように、彼ら、 南米にルーツを持つ子どもたち、またはその外国にルーツを持つ子どもたちの絵の理解を深めることを目的にしていくということなので、それはやっぱりその課題、目に見えない課題、目に見えている課題、目に見えない課題があるということをみんなで共有していくっていうのはすごく大事なことなのかなと思いました。で、私ももう20年前から問題が変わらないじゃないかなんていうふうにずっと言い続けてはいるんですが、まあ、その彼らへの理解を深めること、この課題があるっていうことをみんなで共有していくっていう場は本当に必要なんだななんていうふうに思っています。で、少しずつね、解決していければいいのかななんていうふうにこの記事を読んでね思いました。で、最後のところ、記事最後のところね見ていきましょう。ディスカッションの最後には、南米や外国にルーツを持つ子どもが全員同様に感じるわけではなく、個人や成長段階によって違いがあることが再認識され、コーディネーターのハイノ准教授からは、マニュアルの対応ではなく個別最適化が必要とされているとのコメントがあったと。そうですね、大きな括りとしてマニュアルがあるのはもちろんなんだけれども、さらに、目の前にいる子どもたちはどんな支援が必要なのかなっていうのをね、少しずつみんなで共有していくのがいいのかななんていうふうにね、ほんと思いますね。はい、というわけで1つ目でした。2つ目いきましょう。こちらはですね、ヤフーニュースからのリンクなんですけれども、ブラジル日報というところからのものになります。ブラジル、地域日本語教育の発展に寄与、西南西教師研修会で知見共有ということで、思わずね、地域日本語教育っていうことだったので日本国内のことかなと思ったら、そうではなくてブラジルでのお話でございます。はい、西南西教育研究会って書いてあるんですが、西南西、西っていうのは聖という字ですね。聖、南西教育研究会、この西というのはブラジルの中でいうところのサンパウロ州のことですね。サンパウロ州南西の、学校、日系の学校のことです。日系の、南西にある日系の学校の教師研修会ということです。ちょっと行きましょう。西南西教育研究会による西南西教師研修が1月24から25日サンパウロ州サンミゲルアルカンジョ市のコロニアピニャール青年図書館宿舎で行われた。そうなんですね。コロニアピニャールって私も、ジャイカでブラジルに行っていて、そのこのサンミゲルアルカンジョとか、アルカンジョに、同期もね行ってました。そしてこのコロニアピニャールの図書館でもね研修受けたことがあるんですよ。なのでちょっとね懐かしいなと思って、皆さんと共有していきたいと思います。西南西地区の日本語学校から17人の教師と、結構いるね、17人の教師と国際交流基金日本語上級専門家の斉藤誠さん、名前聞いたことありますね。はい、ブラジル日本語センターの JICA 派遣隊員でマーケティング専門家の芦田園美さんが参加したと。へー、マーケティング専門家なんていう職種もできたんですね。そうかそうか、面白いなと思ったところちょっと見ていきましょうか。研修初日は斉藤氏による読むことの教え方をもう一度考えようの講義から始められた。日本語の読み方はトップダウン型とボトムアップ型に分類でき、この類型を踏まえた上で授業を行うと生徒の読解力が向上するとの説明が行われた。トップダウン型とボトムアップ型、どういうのかな、ちょっと私も聞いてみたいですね。福沢、ごめんなさい、和義氏でいいですかね。レジストロ日本語学校はとても学びのある講義でした。読むことについて改めて意識していかないといけないと考えさせられましたということなんですね。で、これ私すごい興味あるなって思ったのが、アリーネ・ヴァンデルレ先生による移民すごろくです。 ね、ブラジルには移民の人が多いので、それが多分歴史的なところからの歴史を学べるスゴロクなんじゃないかなってちょっと、推測ですが思うんですね。これ面白そうですね。記事いきます。スゴロクは手作りで、止まったマスのブラジル移民史クイズ、お面白そう、ブラジル移民史クイズや日本移民クイズなどに回答してゴールを目指す。ゲームを楽しみながら知識を学ぶことができ、子どもにも人気だという。これいいですね。これにちょっと見てみたいですね。私が行っていた頃もそうなんですが、ブラジルにいる日系人、日系、今は何世かな、私たちが行ってた20年ぐらい前はもう4世、日系4世の子どもたちに教えている状況だったんですね。今だったらもしかしたらもうその4世の世代が親の世代になっているかと思うので、5世6世なんかが学んでるのかなと思います。で、やはりその移民、どうして私たち移民の人たちがブラジルにいるのか、そして日系人と呼ばれているのか、日本人と呼ばれているのかっていうのがとても希薄になりやすいらしいんですね。なのでこういうふうにどうしているのかっていうのを楽しく学べるっていうのを、本当に現地の先生たち工夫して寸劇をやったりとか、すごろくにしたりとか、お話大会をやったりとかね、そんな感じで語り継いでいく、移民の歴史を語り継いでいくっていうのはね、とてもよく見られますね。懐かしい。ちょっと見てみたいな。そう、またブラジル行きたいな。ということで、他にもね、記事続きますので、ぜひぜひ読んでいただきたいなと思います。ブラジルでも日本語教育されてるんですよっていうところ、皆さんに、知っていただけたらなと思います。あ、ちょっと待ってね。ちょっと変なとこ押しちゃった。はい、では、3つ目いきましょう。3つ目の記事です。一番左側の記事になります。こちらはですね、中国新聞になります。広島平和メディアセンターからの発行のものになります。多文化共生社会、当事者と考える、24日中区で進歩ということでいきましょう。多文化共生のまちづくりについて、活動の当事者と市民が共に考えるシンポジウム、広島多文化共生プロジェクトが24日午後2時から4時半、広島市中区の市男女共同参画推進センター、ゆいポートである。外国籍の市民を対象に日本語教育に取り組むNPO 多文化共生プロジェクト、福岡県の深江慎太郎代表が、地域の日本語教室から共生社会の実現を目指すと題して講演。パネル討論では、広島ウクライナ人会のホーチナ・アナスタシア代表や、県内在住のウクライナからの避難民が生活状況や今の思いを語る。お、楽しみ、いいですね。そうか、深井さんがそのファシリテーターとして、やるシンポジウムなんですね。すごい興味ある。近くだったら行きたかったな。深井さんの、ファシリで、地域の日本語教室から共生社会の実現を目指すということなんですね。そう、地域の日本語教室って本当に共生社会、多文化共生の社会を、なんだろう、の最前線だなって私思うんですよね。ちょっと聞いてみたいですね。いいですね、はい、お知らせですね。お知らせだけでしたが、もしね、お近くの方いたら24日だそうです。もしよかったら、ご参加ください。いいですね、見てみたいな。はい、というわけで、地域の日本語教室から共生社会ということでね、シンポジウムが行われるということなんですが、ここからは私の宣伝です。私が地元のね、インターネットテレビに出演いたしました。で、それが昨日からですね、公開されているようなので、ぜひぜひご覧いただけたらなと思います。今、スペースの方では共有いたしました。一番左の ものになります、ポストになります。これね、もしよかったら見てみてください。外国人の、外国人住民のことだったりとか、優しい日本語のこと、そして多文化共生とは何かなんていう話をね、30分超えでちょっとお話ししておりますが、インタビュー形式だったりねするので、聞きやすいかと思いますので、何かもしよかったらご覧いただければなと思います。家事の合間とかね、ドライブしながら移動中とかに聞いていただければいいかと思います。また聞いてください。また感想いただけたらとても嬉しいです。私、自分のチャンネルじゃないので宣伝できる。なんだろう。自分のも宣伝しなきゃねと思いつつ。ご覧ください。はい。では今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース。月曜日から金曜日の平日朝9時半頃から、スペースで配信しております。はい、YouTube、ポッドキャストにもアップロードしております。そちらもぜひチェックしてみてください。金曜日は雑談しておりますが、明日は天皇誕生日なのでお休みですが、またよかったら聞きに来てください。明日はお休みです。また、来週月曜日でございます。では皆さん、連休になりますが、良い連休をお過ごしください。それではまた週明けです。バイバイ。